どうも、金平五代です。この配信は、滑舌の悪い見習い小説家の私が、ブログの小説を読んでもらうきっかけになればと思っていたのですが、最近はコロナウイルス関連のことを調べて、自分なりに意見をまとめたりしている場所になっています。今回は仮説を立てているので、私のその仮説が、誰かのお役に立てれば幸いです。ちなみに私の滑舌は非常に悪いのでお聞き苦しい点もあるかもしれませんがご了承ください。世の中のコロナウイルスはオミクロン株にかなりのパーセンテージ占有されました。感染しやすいが重症化しづらいという特徴を持つオミクロン株に安心して生活している人も多いでしょう。私もその一人で、若年層の重症化は稀で強めのインフルエンザと捉えています。それでもタミフルのような薬がないことと重症化する人の特徴がまだ捉えられていない状況ではあまり気が抜けないのも現状です。皆さんもコロナウイルスに対する予防策を実行されていると思います。不織布のマスクを使用したり、人の集まらないところを選んだり、外出の時間を少しでも減らしたりしている人もいるでしょう。しかし、ワクチンについてはどうでしょうか。ワクチンには副反応があるかもしれないというのに、私たちがやれることといえば、解熱剤を持っておくことしかできていません。要するに、ワクチンを打つか打たないか、その二択で迷うだけで、打つと決めてからは何の策も講じていないのが現状なのです。ワクチンの副反応は怖いものです。アナフィラキシーのような症状もありますが、何日か経ってから脳出血や心筋炎のような症状に襲われる方もいらっしゃいます。私はいろいろ調べた結果、ワクチンの副反応、特に死に至るような副反応にはカルシウムが関わっていると考えるようになりました。簡単に言えば、体内のカルシウム濃度のコントロールが上手ではない人がひどい副反応に襲われているのではないかという仮説です。それではこれからカルシウムの働きを説明しながら、どうしてカルシウムが副反応に影響を及ぼすのか解説していきたいと思います。血中に溶けているカルシウムイオンは様々な働きをします。今回取り上げる主な働きは筋肉を動かすことと体内の重要な情報を伝達することです。一つずつ見ていきましょう。筋肉を動かすためカルシウムイオンは筋肉の近くの細胞に多く貯蔵されています。筋肉が収縮するとカルシウムイオンが一斉に放出されます。アクチンやミオシンという物質も関わってきますが、今回はカルシウムがなければ筋肉は収縮しないと 軽く覚えておいてください。私たちは体を動かすたびにカルシウムを消費しているのです。もう一つの働きが情報伝達としての働きです。特に危険性が高い情報のやり取りにはスピードに勝るカルシウムが伝達役として働きます。例えば苦味、舌で苦味を感じたとき、カルシウムはその情報をすぐに脳に伝えて、その苦味の原因を飲み込まないように体に指示をします。それによって反射的に口のものを吐き出すという行動を起こします。危険性のあるものを飲み込んで死んでしまわないように、反射に近い速度で情報をやり取りしているのです。恐怖などのストレスにもカルシウムが関与しています。足がすくむなどの反応は反射的な速度でやり取りしています。これが舌で感じる甘みや喜びなどは危険性がないので、ゆっくり伝達されていきます。ここにはカルシウムは使われません。人間の本能として危険から逃げることと危険物を体内に入れないことは生命に関わるとても大切なことです。カルシウムはその情報伝達のために欠かせない物質です。だからこそ骨に蓄えられてストックを切らさないようにしているわけです。さて、ここからはワクチンの副反応に関する本題です。私たちの体にコロナウイルスワクチンが打たれたとき、体内ではノルアドレナリンというホルモンが分泌されます。この時のノルアドレナリンはワクチンによって体内に入ってきた異物に対してストレスを感じて分泌されます。まだ正体が分かっていない異物に対して体内の血圧を上昇させたり体温を上げたりして、いつでも戦える体制を体内で作ります。ノルアドレナリンは体中の細胞に臨戦態勢を取れという情報を送ろうとします。しかし細胞と細胞の間には少しだけ隙間があって、そこをノルアドレナリン自体は飛んでいくことはできません。そこを飛び越えるためには細胞末端のシナプスというところでカルシウムの助けが必要になります。ノルアドレナリンはシナプスの末端でカルシウムを待って、通り過ぎるカルシウムを捕まえて次の細胞へと飛び移っていきます。この時カルシウムが一定以上の量があればノルアドレナリンは順調に運ばれていきます。しかし悪い条件が揃ってしまえば 一時的にカルシウムが足らない状況になります。そうなるとノルアドレナリンは細胞末端のシナプスで行き場を失ってたまることになります。そしてカルシウム濃度が急に戻ってくると、細胞末端でたまっていたノルアドレナリンは一気に次の器官に流れることになります。人の体は伝達物質の量によって緊急度を測っています。一気に大量のノルアドレナリンとカルシウムが流れ込めば、細胞は最大級の反応を示します。ワクチンの副反応で亡くなる方の死亡原因は主に2つ。脳出血と心筋炎です。脳出血の場合、中年以降の成人は食生活の乱れで血管にコレステロールがたまり、血管が細くなっている人もいるでしょう。そんな人に大量のノルアドレナリンが血圧上昇を求めたら、脳の細い血管が切れてしまいます。心筋炎の場合、カルシウムが大量に流れ込んでくることで筋肉が意図しない収縮を起こす可能性があります。それが心臓の細胞となると死に直結する場合があります。このことから、元から筋肉が意図しない収縮を起こす転換の方はワクチンを打たない方がいいと考えます。しかし、転換や持病を持っていない人でも心筋炎で亡くなっている方はいらっしゃいます。それではなぜ持病を持ってない人でも心筋炎などで亡くなられているのか。そもそも血中のカルシウム量が不足することがあるのか。その原因はおそらく運動にあると思っています。先ほどもお話しした通り、運動すればカルシウムが消費されます。そしてそれを補充するために血中のカルシウムは筋肉付近の細胞に偏っていきます。そうなると、ノルアドレナリンを十分に運べるだけのカルシウムがなくなってしまいます。どれだけの運動量でそうなってしまうのかは、私はそれを息切れするほどの運動と仮定しました。息切れするほどの運動により、一時的なカルシウム不足状態が生まれます。カルシウムは筋肉に取られ、情報伝達は二の次になります。体内のカルシウムコントロールがうまい人ならば、すぐに骨を溶かし、カルシウム濃度を上げるのですが、うまくない人は 一時的にカルシウムの枯渇状態に襲われます。そうなるとシナプス末端でノルアドレナリンが溜まってしまうことになり、タイムラグで遅れて到着したカルシウムを捕まえて大量のノルアドレナリンが流れ出します。体はこれ以上ない危険な状態と判断して血圧を急激に上げたり筋肉を動かそうとします。それによって血管の弱い中高年以上の人は脳出血を発症し、そうでない若い人は心筋炎を発症するのです。当然ですが、これが該当するのは全員ではありません。ごく一部の病気とも認定されないぐらいのカルシウムコントロールがうまくできない人がこれに該当します。病気とも認定されないくらいですから、一般人が見抜けるわけがありません。だからできる限り皆さんが防ぐ努力をする必要があると思っています。私はこの仮説をもとに考えて、できるだけ脳出血や心筋炎を防ぐ方法を考えました。一つは、先ほどから言っている通り、ワクチン接種後はあまり運動しすぎないことです。カルシウムを消費しすぎず、血中カルシウムの濃度を安定させるのです。二つ目は、ワクチン接種前にカルシウムを消費しない食生活を送ることです。簡単に言えば、インスタント食品をあまり食べ過ぎないことです。インスタント食品に含まれるリンはカルシウムとつながりやすく、骨を形成してしまいます。それはもしかしたら血中カルシウム濃度を一時的に下げる行為かもしれないので、注意しておいた方がいいでしょう。私が気になっているのは、お子さんを持っている家庭です。子供はどんな状況でも動くことはやめません。子供の血管は柔らかいので、脳出血の可能性はないにしても、心筋炎の可能性はあります。もし、お子さんをお持ちの方が、これをお聞きでしたら、ワクチン接種の時には、注意してもらいたいと思います。運動を控えるようにして、少しでも苦しそうな素振りを見せたら、すぐに休ませることです。もし心筋炎になれば、3割の確率で慢性化しますので、あまり症状をひどくしない方がいいと思います。運動を控えるという期間は1週間です。ワクチン接種の回数を重ねるたびに、副反応の強さと長さは増していっているように見受けられます。厚生労働省のデータを見ても、最近は 1週間を超えての脳出血のデータも確認できましたので、できれば3回目打たれる方は1週間より長く見ておいた方がいいかもしれません。長々とお聞きいただきありがとうございました。私の仮説が誰かの指標となって救われる命が一つでも増えることを祈っています。ご清聴ありがとうございました。金平大大でした。